こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる中学入試に役立つ教養地球宇宙引く15話。応文社が編んだ小学生向けの尖閣系教養書中学入試補助教材である中学入試で扱われた。通常の教科書や授業では十分に触れられにくい地球科学天文学の用語を、漫画と短い解説によって学べる構成をとる。対象は気象星座、太陽、月、地球、河川による地形、大地の構造と変化の5領域で、ミランコビッチサイクル、ブロッケン現象、レゴリス、会合、スランプ構造、アセノスフェアなどを含む115号を収録する。各項目が1に2ページ程度に区切られているため、体系的な理科の教科書というより、奇襲事項の周辺にある重要語を発見し、意味をつかむための一冊である。受験勉強の合間に知識の穴を確認したい児童だけでなく、子どもの疑問に答える立場の保護者にも利用価値がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気象の見える現象から地球規模の気候変動までをつなぐ第1章、天気の様子と変化は、日常で観察できる空の現象と長期的な気候の仕組みを同じ領域に置く点に特徴がある。例えばブロッケン現象や観天望気は山や空で見られる光学現象、雲風などから天気を見通す知恵に関わる。一方、ミランコビッチサイクルは地球の公転軌道や地軸の状態の周期的変化と気候との関係を扱う、より広い時間尺度の概念である。これらを並べて学ぶことで、天気を単なる晴れ雨の暗記項目としてではなく、光大気、地球の運動、気候変動が重なる現象として捉えやすくなる。入試では、写真図、観測記録を手がかりに現象を考えさせる問題もあり、用語の表面的な定義だけでは対応しにくい。本書の短い漫画形式は、まず現象の場面を思い浮かべ、その後に解説で意味を確かめる入り口として機能する。ただし、気圧配置や雲の発達などを系統立てて学ぶ標準的な教材の代わりにはならない。基礎単元を学んだ後、知らないことを補い、観察と科学的説明を結び直す用途に適した構成である。次に、星座構成付きの用語を観察対象ではなく天体の関係として学ぶ第2章と第3章では、星座連星、変光星、食変光星、冬のダイヤモンド、レゴリス、常陽薄秋、会合などを通じ、夜空や太陽系を複数の視点から扱う星座は季節の代表的な星の並びとして覚えられがちだが、連星や変光星に触れることで星が一様に固定された光点ではなく、互いの運動や明るさの変化を持つ天体であることが見えてくる。食変光星は天体同士の位置関係によって観測される明るさが変わる例であり、見え方と実際の構造を区別して考える訓練にもなる。月面を覆う細かな物質であるレゴリス、夜明け日没前後の明るさに関わる常陽うさぎ、天体の位置関係を示す会合も、観測地球からの見え方、天体運動をつなぐ語である。漫画による簡潔な導入は、抽象的になりやすい天文用語に具体的な場面を与える利点を持つ。反面、天体の運行や位相を正確に理解するには星座早見や模式図、実際の観察と組み合わせる必要がある。本書は名称を増やすためではなく、なぜその現象が見えるのかを問うための語彙を整える補助教材として位置づけられる。さらに、河川地形を水の働きとして読み解くための専門語を補う第4章、流れる水の働きは、河川が地表を削り、土砂を運び、堆積させる過程を理解する上で有用な語を集める。例として挙げられる護岸ブロック、円窓、川床勾配はいずれも川を単なる地図上の線ではなく、流速地形、人間の対策が関係する動的な場として考えるための言葉である。円窓は石や砂粒がどの程度丸くなっているかを示し、運搬の過程を推測する観察の手がかりとなる。川床勾配は流れの速さや侵食堆積の起こり方を考える基盤であり、上流中流下流の違いを丸暗記で終わらせないために重要である。護岸ブロックは自然の水の働きと洪水侵食を抑えようとする人間の営みが接する対象でもある。こうした用語は地形図、川原の写真、防災や環境に関する文章問題で登場した際に、観察された特徴を因果関係へ結びつける助けになる。本書は覚悟を短く提示するため、地形形成の全過程を小説する資料ではない。しかし、用語に出会った時に何を見て判断する概念かをつかませる点で、入試問題や図鑑資料集を読む際の理解速度を高める役割を果たす。そして岩石地層、地球内部を静的な暗記ではなく変化の記録として捉える第5章、大地の作りと変化では、岩脈、変成岩、超大陸、スランプ構造、アセノスフェア、リソスフェアなどが扱われる。これらは対象の大きさも観察できる場所も異なるが、地球が長い時間をかけて変化してきたことを示す語群である。岩脈は地下のマグマが岩石の割れ目に入り込んで固まった構造であり、地層や岩石の前後関係を読む際の鍵になる。変成岩は 既存の岩石が熱や圧力の影響を受けて性質を変えたもので、岩石を名称の一覧ではなく生成条件と結びつけて理解させる。スランプ構造は堆積物が不安定な状態で変形した痕跡。超大陸は大陸配置が固定的ではないことを示す概念である。さらにリソスフェアとアセノスフェアはプレート運動を支える地球内部の性質を考える入り口となる。本書の価値は学校理科で学ぶ火山地震地層の基本事項の外側にある号、読める形で提示するところにある。ただし地層の年代決定やプレートテクトニクスの因果関係は図解の多い教材で補うべきである。短い説明を起点に地質標本断面図、地震や火山のニュースへ関心を広げる使い方が現実的である。最後に1項目1何2ページの漫画構成が受験の補助学習と調べ学習を両立させる。本書は1つの用語を1、2、2ページ程度の漫画と解説で扱う編集方針をとる。この形式の利点は、長い説明を連続して読むことに抵抗がある児童でも用語ごとに学習を始めたり止めたりしやすい点にある。複数の執筆者による漫画は気象天文地質という抽象度の高いテーマに日常的な導入を与え、言葉の印象を残す助けになる。検索結果で紹介された読者の評価でも全項目への振り仮名、巻末の五十音順作引き確認しておこうといった補足が、低学年からの読書や気になる語の参照に役立つと受け止められている。また実際に出題された中学校の情報を駆使シリーズの設計は、用語が受験と無関係な雑学ではないことを示す目印になる。一方で解説は簡潔であり、出題問題そのものや詳細な例題演習を豊富に収めた問題集ではない。漫画の好みやギャグの受け取り方には個人差もあり、これだけで理解を完成させるのは難しい。そのため最も効果的なのは、授業・塾教材・図鑑で基礎を学びつつ、短時間の復習・道語の確認、興味を持ったテーマの威力として使う方法である。知識を断片化するだけでなく、次に何を調べるかを見つける本として評価できる。結論として、本書が特に向くのは中学入試の理科で気象・天体・地層分野を学び始めた、または学習済みの小学校高学年である。標準的なテキストの説明は理解できても、新聞記事・資料集、模試の文章などに現れる聞き慣れないことで立ち止まりやすい児童には知識の補助線として役立つ。また受験の予定に関わらず、星像天気かは岩石への関心を広げたい小学生や、質問に備えて地線科学数の用語を確認したい保護者にも適する。覚悟が短く独立しているため通読を強いず、作引きから必要な項目を調べる使い方ができる点も実用的である。同種の学習漫画や理科図鑑と比べた際の特色は、中学入試で問われた教科書外周辺領域の用語を115語に絞り、入試との接点を意識して配列していることにある。図鑑ほど網羅的ではなく、参考書ほど演習中心でもない。その中間で漫画によって概念への心理的な入り口を作り、短い解説で要点を確認させる。したがってこれ一冊を受験対策の主教材にするより、基礎教材と問題演習を補完し、知識の抜けや関心の偏りを整えるために用いるのが適切である。専門語を見たことはあるが説明できない状態から現象や地球の仕組みと関連付けて理解するためのコンパクトな教養教材として位置づけられる。ご支援いただける場合は応文社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。